8月28日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。北韓の金正恩国務委員長が来月3日に中国北京で開かれる抗日戦争勝利80周年記念式典に出席することが分かりました。韓国の中央銀行にあたる韓国銀行は政策金利を年 2.50% に据え置きました。ベネチア映画祭の最高賞とされる金獅子賞を競う長編コンペティション部門にパク・チョヌク監督の新作仕方がないが招待されました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。北韓の金正恩国務委員長が来月3日に中国北京で開かれる抗日戦争勝利80周年記念式典に出席することが分かりました。中国外交部は26カ国の首脳や高官が習近平国家主席の招きに応じたと明らかにした上で、ロシアのプーチン大統領に続いて金委員長が出席すると発表しました。北韓の朝鮮中央通信も金委員長が習主席の招待を受けて近く中国を訪問すると伝えています。金委員長の訪中は2019年以来6年ぶりで、多国間の外交部隊に姿を現すのは今回が初めてとなります。記念行事は抗日戦争と反ファシズム戦争の勝利から80年を記念して行われるもので、北京の天安門広場では大規模な軍事パレードが予定されています。韓国からはウーウォンシク国会議長が代表として出席することになっていて、イ・ジェミョン政権発足後南北の最高レベルの要人が接触する初めての事例となるか注目されています。イ・ジェミョン大統領が過去のように安保はアメリカ、経済は中国と並行する路線を続けることはできないと発言したことを受け、中国は韓中関係の発展は第三国の影響を受けてはならないとの立場を示しました。中国外交部の報道官は、中韓関係は第三国の影響を受けてはならないとした上で、健全で安定的な両国関係は国はもちろん地域と世界の平和と繁栄に役立つと強調しました。人民日報系の英字新聞は社説で、韓国が2016年に高高の迎撃ミサイルシステムサードの配備を決定したことにも言及し、アメリカとの安保協力に依存するアプローチは皮肉にも韓国に真の安全をもたらさなかった、サード配備は韓半島の核問題の解決に何の助けにもならず、中国との関係が深刻に損なわれたと指摘しました。韓国の中央銀行にあたる韓国銀行は政策金利を年 2.50% に据え置きました。家計債務や不動産市場が不安定な中、ウォン相場が1ドル当たり1400ウォンに迫る状況で、アメリカとの金利差の拡大が負担となったことが影響したものとみられます。一方、今年の実質 GDP 国内総生産の成長率の見通しは 0.8% から 0.9% へと小幅に引き上げました。これは第二次補正予算の執行による効果などを反映し、5月の予測より 0.1 ポイント上方修正したものです。韓国銀行が成長率の見通しを引き上げたのは2023年11月以来です。一方、来年の成長率の見通しについては 1.6% に据え置きました。また今年の消費者物価の上昇率の見通しは 1.9% から 2.0% に引き上げました。ウォン相場が再び1ドル当たり1400ウォン台に迫った中で、猛暑や豪雨など季節要因による物価上昇圧力を踏まえたものとみられます。アメリカのトランプ政権が半導体産業に続き、造船業を次世代の戦略産業に位置づけ、 株などの持ち分確保の可能性を示唆したことを受け、韓国企業の大規模な対米投資にどのような影響を与えるのか注目されています。アメリカのベッセント財務長官はテレビインタビューで造船業に言及し、アメリカは数十年間造船業を放置してきたと述べ、戦略産業として育成する必要性を強調しました。韓国は先月の韓米通商合意の一環として総額3500億ドル規模の投資基金を設立することにし、そのうち1500億ドルをアメリカの造船業に割り当てました。これにより韓国の HD ヒョンデとサムスン重工業がそれぞれアメリカ企業と合意文書を締結したほか、ハンファグループも50億ドル規模の投資を発表しました。トランプ政権が支援する代わりにインテルの株の 10% 近くを取得する事例のように、アメリカ政府の支援を理由に持ち分確保を試みる場合、韓国企業の投資や経営権にも制約が生じる可能性を排除できません。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
韓国では来年3月から授業中のスマートフォンの使用が法律で制限されます。韓国教育部はスマートフォンの使用を制限する小・中等教育法の改正案が可決されたと明らかにしました。施行は来年3月からです。改正案では小・中・高校生が授業中に携帯電話などスマート機器を使用してはならないと定めています。これまで教育界では学校での生徒によるスマートフォンの使用を禁止すべきだという声が高まっていました。スマートフォンを使用することで授業に集中しない生徒が増えたほか、使用を制止する教師を暴行するなど教師の権利侵害につながる事例が多かったためです。これに先立ち韓国国家人権委員会は、学校での携帯電話の一括回収は人権侵害ではないとの決定を下しています。韓国政府は組織化する電話による金融詐欺、いわゆるボイスフィッシングへの対応として迅速な遮断と事前予防を強化する包括的な対策を発表しました。警察によりますと、今年1月から7月までに発生したボイスフィッシングの件数は14,707件、被害額は7766億ウォンに上り、前の年に比べて件数は 25.3% 増加したほか、被害額はおよそ2倍に拡大しました。ボイスフィッシング根絶総合対策によりますと、来月から警察庁のボイスフィッシング通報対応センターを拡充し、被害内容を即時に捜査当局へ引き継ぐ仕組みを導入します。またすべての新しい携帯電話にはボイスフィッシングを検知する機能が標準搭載され、通話中にもこの通話は詐欺の疑いがあると警告が表示される予定です。第82回ベネチア国際映画祭がイタリア・ベネチアで開幕しました。ベネチア映画祭の最高賞とされる金獅子賞を競う長編コンペティション部門には、パク・チャヌク監督の新作仕方がないをはじめ合わせて21本が招待されました。仕方がないはイ・ビョンホンさん演じる満たされた人生を送っていた会社員の主人公が突然解雇され、妻と二人の子供を守るために再就職を目指すことで繰り広げられる物語を描いています。パク監督がベネチア映画祭のコンペティション部門に招待されるのは2005年の親切なクムジャさんで招待されて以来20年ぶりです。韓国映画がベネチア映画祭のコンペティション部門に進出するのは、2012年に韓国映画として初めて金獅子賞を受賞したコ・キム・ギドク監督の嘆きのピエタ以来13年ぶりで、パク監督の受賞の行方に注目が集まっています。第82回ベネチア国際映画祭は来月6日まで11日間開催され、受賞式は閉幕式とともに行われます。 KBS ワールドラジオ、キム・ユジンがお伝えしました。